皆さんこんにちは。さらっとスペイン語ドスの時間です。今日も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組は EU の都市の中ではロンドン、ベルリンに続いて人口の多いマドリッドからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。マドリッドもね、少しずつ秋らしくなってきているんですけれども、皆さんの住んでいらっしゃるところはどんな感じなんでしょうか。冒頭で EU の都市の中ではロンドン、ベルリンに次いで人口が多いって言ったんですけれども、まあそうは言ってもね、マドリッド市だけだと人口は約320万人ぐらいで、周りを含めていわゆるマドリッド都市圏というような感じで考えても600万人にはいかないぐらいなので、日本のね、東京なんかと比べるとそんなに人が多いっていう感じはしません。なので混んだ時間帯の電車に乗っても人とね、体が密着してしまうなんていうことはよっぽどのことがないとありません。なんていうマドリッドミニ情報はこの辺にして、早速レッスンに入っていこうと思います。今回は予告通り前置詞について見ていくんですけれども、今週と来週に関しては前置詞を一つずつ見ていきます。で、今週取り上げるのはたくさんある前置詞の中でもおそらくね、一番よく使われるのではないかと思われるアについてです。それでは前置詞アの用法から見ていきましょう。まずは方向を表すときに使います。何々へとか何々に、英語で言うと、to にあたるような感じなんですけれども、例文を聞いてください。
Fuimos a Granada la semana pasada.
私たちは先週グラナダへ行った。
Finalmente el tren llegó a la estación.
とうとう列車は駅に着いた。次の用法、場所を表す用法があります。どこどこでとかどこどこにという感じなんですけれども、例文を聞いてください。
Querétaro está a 200 kilómetros al norte de la ciudad de México.
Querétaro はメキシコシティから200キロ北にある。あがね、2回使われています。まずあ200キロメトロス、200キロ北にという部分のに、そしてアルノルテ、北にのにです。
Necesitas mostrar tu billete a la entrada.
入り口で切符を見せなければならない。ご存知のように時間を表すときにも使われます。何時になんていう場合なんですが、
Nos vemos a las 3.
3時に会いましょう。そして終点を表すという用法もあります。何々までなんですが、これは場所の場合にも時間の場合にも使われます。まず場所の例文、
Cada día camino de la casa a la escuela.
毎日家から学校まで歩く。どこどこからの部分はで、そしてどこどこまでの部分があで、これは組み合わせとして使います。他にどこどこまでというのでアスターという前置詞をご存知の方も多いと思うんですけれども、明日の場合はどこどこからという部分にはですでを使わなければなりません。それなんで同じ例文の場合はカダディアカミノですでラカサアスタラエスクエラというふうになります。時間の場合もでとあの組み合わせ、ですでアスタの組み合わせというのは一緒です。時間の方の例文を聞いてください。
Trabajo de 9 a 17 horas.
9時から17時まで働く。5番目の用法として、基準や割合を表すときに使われます。何々でとか何々あたり、何々につきという感じなんですが、例文を聞いてください。
Las ostras van a 30 euros la docena.
牡蠣は1ダース30ユーロです。この表現で動詞としてね、セールを使わないでイールが使われているというのはちょっと不思議な感じがするかと思うんですけれども、これはね、値段が変動しているというニュアンスが含まれています。固定でね、いつもいつも同じ値段なんではなくて、こう上がったり下がったりするので、今はこの値段であるということでイールは使われています。
El sueldo es de 1000 euros al mes.
お給料は月1000ユーロです。1ヶ月あたりというのを表すのにアルメース、アルというのはアープラス男性名詞につく定冠詞 L の組み合わせです。
Voy al gimnasio dos veces a la semana.
週に2回ジムへ行く。これは1週間あたりのところが、セマーナが女性名詞なのであらセマーナというふうになります。 続いて目的を表す用法というのがあります。何々のために。
Voy al banco a ingresar dinero。
銀行に入金しに行く。今の文章も2回、あが使われていたんですけれども、最初のあはどこどこへのあ、そして2番目のあ、イングレサルディネロのところのあは銀行にお金を入れるためにという目的を表すあになっています。そして、スタイルを表す何々風なという用法があります。
Me gusta la tortilla la francesa。
プレーンオムレツが好きだという意味です。トルティージャーラフランセッサ、フランス風のオムレツというのは中に何も入っていないプレーンオムレツのことを指します。これね、プリンアラモードなんていうふうに使われたりしますが、このアラモードは、フランス語から来ています。フランス語でもね、同じようにアラ何々っていうふうに使って何々風なというのを表すことができるんですね。8番目の用法として、方法や手段を表すというのがあります。何々でというような感じなんですが、
Mi padre va al trabajo a pie。
父は仕事に歩いていく。この文章でもあが2回出てきて、最初のバールとラバホは仕事に行く、アピエというのが、熟語で歩いていくという意味です。他にあ何々で交通手段を表すのはあまりね現実的ではないんですが、赤馬城というのがあります。馬で行くという意味です。
Tienes que llenar este formulario a máquina。
この用紙にタイプライターで記入してください。今はね、もうね、コンピューターの時代なんで、あんまりタイプライターっていうのは使われないかと思うんですけれども、あ、マキナというのがタイプライターで、それに対して、手書きでというのは、あ、マノというふうになります。さらに、対象を表す、何々に対するという用法があります。
ペドロ tiene miedo a los perros。
ペドロは犬が怖い。この使い方はね、比較的少ないです。そして、命令法を使わないで、不定詞を使って命令する場合に用いられます。訳すと何々することっていう感じなんですけれども、
a callar y a comer。
黙って食べなさい。それから、今までにもね何度か出てきたんでご存知かと思いますが、間接目的語をつけるときに使います。誰々にとか何々にっていう感じなんですけれども、
regalamos los libros viejos a la biblioteca。
古い本を図書館に寄付した。
¿Por qué no escribes una carta a tu madre?
お母さんに手紙を書いたら。で、これ、間接目的語に代名詞を使う場合は前置詞は入りません。そして直接目的語が人の時にあを入れる必要があります。動物の場合にも使われることがあるんですが、動物といっても、まあペットなんかでね、家族の一員みたいに見なされている場合にあを入れます。
マリア quiere a José, pero él ama a Ana。
マリアはホセが好きだが、彼はアナを愛している。この場合も、代名詞が使われるときは、前置詞アは必要ありません。また、動詞がテネールの場合は、目的語が人でもアは入りません。例えば、テンゴはドスイホスというのは間違いなんですね。テンゴドスイホスというふうに、そのままつなげます。ということで、細かいことを言うと、他にもね、用法があることはあるんですけれども、おおよそのところはこれでカバーできているんじゃないかと思います。それでは、用法を見てきたところで、あを用いた熟語というのをいくつか挙げてみます。あ、エスコンディーダス。隠れて。
カルメンフマアエスコンディーダス。
カルメンは隠れてタバコを吸う。アラベス。いっぺんに。
Aprender dos idiomas a la vez es muy difícil。
2つの言語をいっぺんに学ぶのはとても難しい。アロメホール、もしかすると、多分。
Jesús no contesta al teléfono. A lo mejor aún está trabajando.
Jesús が電話に出ない。もしかするとまだ仕事してるんだろうか。うのはうの、一つずつ。
Tienes que resolver tus problemas uno a uno.
一つずつ問題を解決していかなければいけない。ポコあポコ、少しずつ。
Voy a memorizar las conjugaciones poco a poco.
活用を少しずつ暗記していこう。他にもね、あを使った熟語っていうのは結構あるんですけれども、今日はこのくらいにしておきます。次に、あをつなぎのように使って不定詞を取る動詞というのをいくつか挙げていきます。なんでこんなのを挙げていくかっていうと、つなぎなしで不定詞を取る動詞もあるし、あではない他の前置詞をね、つなぎにして不定詞を取る動詞っていうのもあるんですね。 それなんで、これから挙げるね動詞についてはアマでセットにして覚えてしまうと楽なんじゃないかと思います。アプレンデールア何々、何々するのを習う。
Quiero aprender a bailar.
踊りを習いたい。アトレベルセア、思い切って何々する、あえて何々する。
¿Te atreves a ir a Afganistán ahora?
今アフガニスタンにあえて行く。 Empezar a 何々し始める。
He empezado a entender la diferencia entre ser y estar.
Ser と estar の違いが分かり始めてきた。 La diferencia entre 何々 y 何々で何々の間の違いという意味です。 Llegar a 何とか、何とかすることになる、何とかするに至る。
No pensaba que iba a llegar a vivir en México.
メキシコに住むことになろうとは思いもしなかった。ケを用いて思わなかった内容をつないでいます。Volver a 何々、再び何々する。
Si no estudias mucho, volverás a suspender.
たくさん勉強しないとまた落第するわよ。この Volver a というのはよく使われるので覚えてしまってください。ということで、あの用法、あを使った熟語、それから不定詞とつなぐときにあを用いる動詞というのを見てきたんですけれども、だいたいねあがどんなときに使われるかは分かっていただけたんじゃないかと思います。ということで、前置詞あについてはこの辺で終わりにします。本来ではここでワンポイント発音クイズなんですけれども、今週もまたお休みしてリスナーの方からの質問にお答えしていきたいと思います。今回、質問してくださった方はプレムさんという方です。プレムさん、どうもありがとうございました。いただいたメッセージの一部は割愛させていただいて、質問のところだけ読みますね。メールをいただいたのが9月19日なのでちょっとずれてしまうんですけれども、そのまま読みます。先週の放送の中でスタバモスエンローマクワンドナシオミイホクワンドレグレソミマドレレアブリラプエルタという例文が載っています。私が使っているスペイン語のテキストにもこういった例文がよく出てきますが、英語の感覚で考えるとクワンドミーホナシオクワンドミマドレレグレソという語順の方が自然な気がしますが、スペイン語ではここは統治する方が自然なのでしょうか、どちらでもいい感じなのでしょうか、教えていただけますか、ということなんですけれども、文法的に言えばどちらでも OK です。ただご存知のようにスペイン語では代名詞の主語は省略するのが普通なので、代名詞でない主語の時もね、癖で動詞から言い始めてしまうっていう傾向があるんですね。それなんで結果的に主語が誰かということをはっきりさせるために主語の後付けということが起こってしまうので統治が頻繁に使われます。それが本当にね一般的に行われるので、逆になんだか統治している方がこなれた文章に聞こえるというか、むしろ自然に聞こえたりするようになるんですね。なのでお答えとしては、どっちでもいいけれど統治している方がちょっと自然に聞こえるんじゃないかなっていう感じなんですけれども、本当にどちらでも全く正しいので自分の使いやすい方を使ってください。なんていうことで今日のレッスンはそろそろおしまいにしようと思います。来週は今日取り上げたあと同じぐらいよく使われる前置詞のでを取り上げます。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週38課でお会いしましょう。アスタラプロキシマ、アディオス。